中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビュアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続き沖縄のバス事情に詳しいズケランさんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
お願いします。
前向きな話をしようと円卓会議に向けてって言ってたのもかかわらず、はい、悪口ばっかり言うという、はい、バスの話になると少し熱くなってしまってですね、もうダメ出しばっかりという話で反省しておりますが、はい、円卓会議という地域課題を共有する会議にいよいよバスの話をしようということで、ズケランさんにも来ていただいて前回やって悪口ばっかりになってしまったということで、今回こそは議題をしっかりね立てたいと、この20分でと思っております。はい、どっから話そうかな。多分バスの問題ってまず路線の問題で、前回も話したように拠点間を分厚く結んで、そこからちょっと枝葉を作っていく、もうこの枝葉はむしろバスだけではなくてタクシーだったり自転車だったり、ひょっとしたら別なね選択肢とかみたいなことをうまくやりながらっていう話は、これは県も言っていることだし有効だなと思っているというところと、ただやっぱりもう長い間沖縄っていうのはそこをですね、民業でやれたから民業が最初に入ってきたというところで、後で公共交通機関としてある種位置づけられたような形じゃないですか。だからそこがやっぱり民間で採算が取れるようにやってほしい、赤字路線は補助金出しますよっていう構造自体の問題がまずあるということで、それがやっぱり一時ひどく悪くなったおかげで、今バス会社もそこに対して追加の投資だったりというのはなかなかできないなっていう、その台所事情もあるなということは収集いろいろ感じております。それはどういうことかっていうと、例えば子どもの貧困問題で高校生のバスを半額にしますみたいなプロジェクトをやった場合、やっぱりユーレールはそれを自前で出しますよ、将来投資だし言ったけど、やっぱバス会社ここはなかなかね内装で触れないんで、ここは県が全部補助金として出すことになったんですよね。まあそれだけじゃないんですけど、やっぱりなかなかそのバス会社自体が余裕がないという問題があって、そこも乗り越えないといけないよねという話で、さらにバス会社はこの人材難も抱えていて、やっぱり今もう全国的にそうなんですけど、このドライバーさんがね、はい、集まらない。で沖縄観光はそこそこ好調で、チャーターとかにも人を割かないといけないので、なかなか路線バスのところって人も調達できませんよねっていう、だから何重苦かを抱えているっていうところなんですよね。なので、まあ、今回は そこはもちろん踏まえながらも、もう少しあるべき状態ってどういう論点から話したらいいのか、それがまあ言ってもいえば引いて言えば円卓会議の議題にもなるんじゃないかなというふうにして思っていると、まあ、長くなりましたが、それがまあ前提なんですよね、はい、中村さん、なんか今のところでありますか？
そうですね、やっぱりこの困ってる人がいるよねっていうところと、まあ、普段使ってる人がいるよねっていうところで、その移動手段としての交通っていう部分と、福祉的なもうなければなくてはならないっていうところでの交通っていうところとを分けて考えるのか一緒に考えるのかっていうだけでも、なんかだいぶ取る方策変わってくると思うんですよね。
なるほどね。
沖縄の場合どうあるべきなのかって考えるとどうなんだろうな。ただ今民間がね背負ってる部分っていうのは、まあ都市部とか人が多いところをまあなんとかつないでいって、その人があまりいないところはの赤字をなんとか補填してもらいながら細々と続けていってっていう形でやってるわけですけど、そうするとまあその細々とっていうところがだんだんもううまく回らなくなっていくけど、そこではまあ交通弱者と言われる人が次々と生まれていく状況になるわけじゃないですか。
その人たちはまあほどなく、まあしんどいけど車に転向していく で、あるいは車に転向してきた歴史なんじゃないかなっていうのはちょっと察せられて、というのはやっぱりそれが2時間に3本とか、もっと言うとね、3時間に2本みたいなところもあって、あとは朝と夕方だけとかね、そうなってくるとやっぱり前回話したように、やっぱ15分は待てるよねとかっていう話とはもう非常に程遠い中で、実はちょっとずつ路線って減らしているんですよね。
減ってますね、間違いなく。
ちょっとずつ減っているっていうことを考えると、なんか福祉っていう要素から考えてもやっぱしんどいし、うん、
ただその別にすると別立てでコストがかかるわけですよね、
う
ん、
そうですよね。
それが今はまあ重なってるので、うん、まあ、両方折半っていうとおかしいですけれども、う
ん、あ、何と何との折半、
だそのいわゆる移動の手段と福祉の手段とかですね。
あ、なるほどね、
うん、それがその分けてしまうと両方にコストを突っ込まないといけない。それは結構大変だろうなと。
なるほどね、
うん、うまくそのくっつけていかないと、うんうん、
まあ、幸い沖縄観光も好調だし、うん、観光客もやっぱりちらほら乗ってます、
うんうん、ということで言えばそちらの好調な部分で、うん、補填する形で、まあ、福祉的なところまで手が届けば、まあ、まと回るわけですよね。
そうです、そうです。
まあね、そうです。ただやっぱり路線自体は、うん、太いところは太く定時帝国でやって、うん、その代わり例えばもう2時間に3本みたいなところは逆に他の手段を考えるとか、うん、みたいなところも含めてバスだけじゃない ね、
うんうんうん、ね、
ミックスの仕方をもう真剣に考えないといけないかもしれないですね。我々は那覇にいて、言ってみれば市内線と市外線が両方が使える、いわゆる分厚いところに住んでるので、その感覚ってなかなかわからないんですけど、この前久々にニバルビーチ行ってバスで帰れないかなとかって、あ、そうか、1時間1本とか、まあ、あそこも2時間で3本ぐらいなのかな、ちょっとやっぱ相当調べていかないと、これでね遅れが出たらやっぱりちょっと困るよねと。
そう
な
んですよ、
いうことはとても思いました。だから那覇とその地方との差って思ったより、うんうんうん、やっぱ相当ありますよね。
ああ、そうです、そうです、うん。
南城市とかはやっぱり大変。うん、これからコミュニティバスは通していくっていうプランみたいなんだけど、うん、やっぱ今だとしたらやっぱ基本那覇基準の線で南城市のいろんなところに行くっていう、うん、感じですから、やっぱ中の循環系は欲しいし、だけど循環だけだと結局はやっぱりね、行きたい場所には行けないよねっていう話は、うん、このミックス本当に難しいですね。
ただまあ少なくとも、うん、まあ病院と買い物、うんうん、まあ、この2つは何とかしないとまずい、
うん、なるほど、
うんうんうん、
とするとまあその、まあ、民業圧迫にならないようにっていうことが前提になるのかどうかっていうのもちょっとあるんですけど、うん、まあ、民業圧迫しないに、うん、ような形にするとして、まあ、それ以上のなんかその福祉的なところも含めて、バス全体のものとしてマイナスにならないような形で運営できるっていうのを、まあ、目指していくっていうのが、まあ、一つの形なのかなと思うんですけど、
ただゼロベースで一回ちゃんと路線の設計をし直す、で足りないくってある種の一時なんて言うんだろう、ここはもう赤字路線だからちょっとずつ間引いていって、うん、で基本的にもうこれぐらいまで減らしちゃうともう当てにならないっていうレベルのダイヤ多いんですよね。だからそこはちょっともう別な手段をうまく考えて、その代わりそこで浮いた分とかをやっぱ機関のところに回していくって、そういう話なのかな。
多分ですね、今残ってる路線って通学路線なんですよ、
通学路線、
だから朝と、まあ、夕方しか走ってない路線って結構あるんですね、
あるあるあるある、
ありますね、
はい、
だけどバス会社から見ても実はそこが一番人を送ってる場所なんですね。で、設備産業なんでピークが高いのって全然いいことでも何でもなくて、むしろその需要のないところを持ち上げないと儲からないはずなんですよ。
なるほど、
当たり前なし、ここ間引いたって多分そんなにコスト、まあ、ちょっとは変わると思うんですけど、ものすごく良くなるとはとても思えない。
ほうほう、
今は多分もう仕方なく減らしていってると思うんですね、うんうんで幸い今いいのは観光需要があって、はい、観光客というのは昼間動いてくれるんで、うんうん、そこに割と今少しずつ少しずつ人が乗ってきているんですよ、うんうん、これと例えば福祉路線をうまく組み合わせるみたいなことができればいいなと、
うんうん、なるほどね、うん、あそうかじゃあ観光客に便宜のいい路線、うん、あるいはその提案もしていかないといけないって話ですよね。
じゃあ観光も福祉も普段の移動も含めてこの公共交通っていうもののテーブルに乗っけて、
そうです、
まあ、ゼロベースで見直していくっていうのは議論ってことですよね。
う
ん
う
ん、
でその前にもう一つあるのは、うん、その公共施設のあり方ですよね。例えばまあ土地がないから仕方がないからその郊外に病院を建てたりとか、うんうん、でそこに仕方がないからバスが通るんですけれども、うん、なるほど隣に例えばショッピングセンターがあれば非常に助かるわけですよ皆さん、うんうん、でもそういう作り方はしない、うんうんうん、そうするとバス会社としても大変だと思うんですね。要は通勤路線も作らないといけない、うんうん、病院路線も作らないといけない、買い物路線も作らないといけない、うんうん、で全部やれって言われても多分大変、うん、街づくりの段階でしくっってるのをバス路線、うん、バス会社に押し付けてもしょうがないな、
うんうんうん、ほうほうそうですね、うん、そういう問題もありますね、どうか確かに市民会館くも人できるわけですよね、はいはい、そうするとそこをのずと、うん、じゃあどの路線を分厚くしないと運べないなっていうのは役所は考えないといけないわけですよ、
う
ん、
そうです、
あそこは渋滞の問題もあるから余計大変ですけど、うんうんまあ、ただ国際通りはまだバスたくさん走ってるんで、ねうん、そこはまだマシかもしれないんですけど、うん、やっぱりその公共交通 の、 なんかあのデスティネーションですよね、先ほどおっしゃった、うん、病院とか、
そうそうそう、
それこそライカムとか、そうそうそう、あの市民会館とか、うん、そういうところをの移動をどうするかっていうのも、うん、やっぱり全部念頭に入れていかないといけない、うんどこから手がつけていいのか分からなくなっちゃった。
例えばですけど、うん、今回那覇バスターミナルって、
はい、
上に商業施設が入ってて、うん、それからキリスト士官が入ってて、はい、駐車場が入ってて、うん、ということで非常に人が来やすい構造なんですね、うんうん、あれ全部バラバラに作られたらたまったもんじゃないんですよ、うん、
すごいあれ、ね、オーパーが今ビル管理してるんですけど、うん、すっげえ高校生いるんですよ、
あそこ、そうそうあれは大成功事例で、うん、高校生がバス乗るわけだから、
うんうんうん、
高校生が好きそうなその店を入れると、
はい、
う
ん、ちょっとね今そこのマッチングは若干微妙で、あの飲食店とか、うん、あのちょっと高めだったり、だこの辺を少しね、うん、あの商売の人たちがそういう高校生とか合わせていったら、うんうん、なんかねデザートラボショコラとかも入ってるんですけど、 あそこも安くないじゃないですか中、うん、ね、うんうん、すごい高くもないけど、うん、やっぱ高校生が買える値段ではないらしくて、うん、ちょっと下げたやつ開発してるんだって言ってて、だけどこれ商売の基本ですよね、
う
ん、
そうですそうです、
うん、そうやって人が集まるところ の、うん、のターゲットに合わせて移動手段とそこに集まる人に向けの商売を一緒に考えると、
う
ん、
そうそうそう、
あここの組合はこれはその結節点問題、
そうですそうです、
大きな拠点間の結節点に来る人たちをどうやって飽きさせず、うん、その乗り換えってやっぱり自家用車に比べると圧倒的に不、あの、うん、不便、
うん
うんうん、だからなんていうのかな、良かれと思ってみたいな、あとバスが好きとかっていう人じゃない限りできれば自家用車使いたいっていうところを覆すためには、うん、そういう便利さとか楽しさとか、うん、たくさん街づくりの中で演出していかないといけないですよね、
うんうん、そうですね、
うん、だそれも含めて考えないといけないなと思うんですよ。いやいよいよだから結節点をどう便利に快適にしていくかっていうのは、うん、まあ少しポジティブなアイデア出し系の中で、だけどどうして結節点が大切かとかっていうことの啓発としては会議の議題としてはありかなっていう気がするしますね、
うん、そうするとまあ既存のバス会社と、まあ、ぶつからないような形での議論ってことですかね。
それは可能なんじゃないですか、
うん、別の話なんで、
別の話、
これは全然独立した話で、街、うんうん、づくり、まあ、特に行政が街を作るときに、うんうん、どういう街づくりをすれば、うんうん、その公共交通が来やすくなるか、
うんうん、
今みたいにあっちゃこっちゃ作られると、うんうん、バス会社だってかわいそうだと思うんですよ、うんうん、僕、
うんうん、
そうなんですよ。だからそこが一つでも例えば結節点同士の、あの線がちゃんとしっかり太くなってね、10分以下に1本必ずこことここの間移動できると、ただしここから先は乗り換えてねって言った時に、そのオーパのように乗り換えのついでに次のバスまで17分あるから、その間できることをちゃんと提案するとかっていうことを、バス会社だけじゃなくて街づくり、あと民間のデベロッパーとかと一緒に組んでいくっていうことがいくつかできるだけでもなんかちょっと変わるような気がするんですよね。
本来はあのおもろ町のね、駅前のあのバス乗り場、あそこがそうなってくれればよかったんですよね。
ちょっと孤立感あるよね。
そうですね、ちょっと離れてますね。
まあ、例えばあそこにね、その病院が建つだけど多分全然違う、
はい、だから福祉課題っていうのはやっぱりしっかり出しながら、ここで困っている人がいるよ、だけど、あのやっぱり事情としてやっぱり非常にバス会社だけでは苦しい、でその中であの結節点のと、あとそこから先の福祉ニーズをどうやって担保するかって話と、今言った町づくりの、今回だから町づくり側に寄せつつ困ってる人の存在とか、あと渋滞とかを含めた、あのあとバスの本当の不便さをどうやってみんなで解消していくか、だから定時低間隔を担保しながら、で乗り換えの不便さをちょっと別な演出に変えて、で福祉のところも一緒にやっていくと、
福祉が多分後回しになっちゃうと結構深刻な状況になっちゃうんで、
だから杉原さんおっしゃった通り、やっぱり南市立病院とか、あそこはモノレールもあるので、あの活用しやすいと思うんですけど、だからそこにどういう機能があったらみんながね、そこから乗り換えてくれるかとか、
でも あそこ の, その例えば義母にね、例えば回しから行くとすごい大変なんですよ、
大変っていうか ほぼないですよ、
まあ、我々は南部病院行くからいいんですけど、
一回荒川に出てね、
荒川に行くとか、まあ、そこの病院に行くから、私立病院行かないんで、県立病院に行っちゃうんでいいんですけど、結構その何ていうんですかね、そのおろく那覇首里 の, そ, のそこが今那覇の機関もなんですね、そこを横切るのすごく大変、なのでその雲地にその市民会館作られると、僕たちどうやって行けばいいんだろうって、本当にどうするんだろうと。
ケランさんって回しというか永田の方です、
永田、
なるほどね、確かに
交通不便地域の回しです、
なるほど、
そういう議論だったらできそうな気がするんですよね。だからまあしっかり、福祉的なところとか、定時、低間隔ができていないというところとか、で期間の結節大事だよっていうところとかを提示しつつ、まあ、テーマとしてはもう少し街づくりに寄せていくっていうところが最初の1回目かなって感じがね、少ししてきて、それだとアイデア出す感じになるんで、
モノレールができてから随分那覇の街並みが変わってきたじゃないですか、モノレールの駅の前にいろいろな機能が集積されるように
少しね、
自然にね、
ようやく
もうちょっと意図的にやると、
まだまだね、まだ、いわゆる向こう東京とか大阪とかの駅前っていう感じではないですよね。
でも徐々にそれに今近づくつつ、
そうですね、
でもそれはなんかもうちょっとこのアクセルを踏むような何かができたんじゃないかなと、
そうね、例えば義母駅って義母十字路にあるじゃないですか、で昔は浦添と首里とをつなぐ乗り換えの場所だったんですよね、京塚のところって昔からバス通ってて、
中も、すごい細い道をね、
どうやって曲がるのっていうような、すごい高度なテクニックがある運転手さんじゃないと曲がれない道、工業高校線とかね、そういうところだったんですけど、今はまあ十分広くなって、ただバス路線だいぶ減ってしまってですね、今はマニアックな城隈線とかその辺ばっかりになっちゃったので、前はもうちょっと結節点だったと思うんですよ。そういう場所にその乗り換えの利便性を上げる、まあ、コンビニですよね、まずはね、コンビニとか、
コンビニとか、そうですね、とにかくちょっとした薬局とか、まあ、大きな、
そういう機能をつけて、そこにバスも来るよっていう形になっていくと、 少し見えてくるかな、はい、
そうですそうです、うん、
それがオロクとね首里とにあって、それがターミナルとつながってるとよりいいですよね、うん
うん、オロクはオラのオロクのなんだ今ジャスコじゃないイオンか、うん、のが駅とつながってるんで、うんうんうん、すごく利便性がいいですよね、うんうんうん、
だからあの辺もすごい結節点として考えてバスを工夫していくというところで、モノレールも使いながらっていう、う
んうんまあ、街の形を変えてバス会社がそういう変更しやすくしていくっていうのは、うんうんうん、まあいいかもしれないです ね、
そ う、 ねそうするとまあ取り回せる場所を少しね確保して、うん計画をしていくと、
学校、うん、学校病院、うんね、それから買い物が一箇所であればものすごく便利、う
んうん、石峰駅の方も広い交通広場ができる予定にはなっているので、そう
今あの辺ね、うん、大きな駐車場回せそうな場所作ってますよね、う
ん
う
ん
ま
あ、バスターミナルも近いですから、うんまあ、おそらくそういう風な視点もちょっと盛り込んでいくと、うんまあ、その先の未来は変わっていくかもしれないですね、うんうん
なるほどね、そのあたりで、うんまあ、テーマにはなるんじゃないかな、うん、はい、なるほど。その後はちょっと継続してまた我々の内部で議論していってですね、なんとか年度内にはやっていきたいものだなと思います、うんはいはい、ということでお時間でございます、はい、ズキランさんありがとうございました。
ありがとうございました。
中村さん何か告知あります？
いやとりあえず年内はまあ一応放送もこれで最後になるわけですけど、
良、うん、いお年をってことですね、
ですね、はい、また来年も頑張りますと、
はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。